今日のお話はこのザーカイさんのをめぐってということですが、このエリコの町に20年ぐらい前でしょうか、もっと前かもしれない、行ったことがあります。まあ、この木とは随分違うんですが、大きな木があって、あ、これがザーカイさんが登ったグアバイチジクの木ですと説明がありました。まあ多分2000年ぐらい経つんでしょうか、分かりません。屋久島の杉は2000年ぐらいならないと、だからあれぐらい同じ、まあ、あれほどは大きくなかったと思うんですが、まあ、そう言われている木がありました。そして葉っぱはイチジクの葉っぱです。イチジクってわかるかな、葉っぱはグアの葉っぱですが、その木の幹に小さな実がいくつかついてて、それはイチジクでした。イチジクの形をしていました。まあ、それはともかくとして、このエリコの町を通ってイエス様はエルサレムに行く途中ということです。まあ、このお話のですね、ポイントというか、ザーカイさんはなぜ自分の財産の半分、財産って分かりますか、皆さんが貯金しているのを財産と言います。車持ってる人は車も財産、お家も財産です。それを半分あげてもいい、貧しい人にと言ったんです。それまでおそらくそういうことをザーカイさんは考えたことない。なぜか彼は金持ちです。ここに彼のお仕事が書いてあります。徴税人、税務署、わかりますか。わかるね。そこにあります、税務署ね。今度幼稚園の子どもたちがには一番関係のなさそうなところですが、訪問するんです。今度そうするとその税務署の皆さんはもうこんなプリントが来ました、お待ちしてます、何時から、子どもたちを迎えて何時に所長さんのお話があって、あとプレゼントのとてもみんな待ってらっしゃるそうです。はあと思いました。まあ、ザーカイさんのような人が働いているんでしょうか、分かりません。でこのザーカイさんは税務署のお仕事をしてたんです。でお金取る、そしてこのお金は、取ったお金はローマに送るんです。どうしてかというと、イエス様の国はローマから支配されていました。だからイエス様の国の税はみんなローマ。そのお仕事をザーカイさんはしてたから、村の人たちから嫌われたんです、ね、なぜかというと、私たちはイスラエルの人たちです。ザーカイさんもそうです。神様の民でしょ、神の民イスラエル。ローマは王様を神とする、わかりますね、王様、皇帝、ね、台湾のあの王様いらっしゃるでしょ、キングが、ね、そういえば台湾はですね、非常にあの王様に対する尊敬が深くて、教会に行ったら必ず王様の写真が飾ってあるんです。教会でもそうでしょ、王様のロイヤルファミリーです、ね、でこの徴税人のザーカイさんはそのお金を、はい、こう注文、町内会長さんみたいな人でした、ね、今月はお宅の税金はいくらですよ、はい500円、はい子供が一人生まれたから600円です、ね、集めていました。でも彼は時々集めたお金の、例えば1万円集まったとします。そのうち、ね、1000円ぐらい自分のポケットに入れて9000円をローマに送ったりしてました。はい、今年はこれだけです。そして少しずつお金を貯めていたようです。で、村の人たちは、エリコの人たちはそのザーカイさんは悪い人だと思ってます、ね、悪い、自分たちからお金取って、 ポケットに入れて。だからザーカイさんはお金持ちだけど友達がいない、ね、一人寂しい。だからこの木の上に乗ってるのは、ね、とても象徴的です。人から離れて一人だけポツンとこうして見てたんでしょうか、ね、その一人ぼっちのザーカイさんの前に来てイエス様は立ち止まるって分かりますか。歩いているのに止まる、立ち止まると言います。でも立ち止まったとは書いてません。でも今日あんたの家に泊まりたいとお願いしたんです、ね、ビジネスホテルもありません。だからザーカイさんの家に泊まりたい。きっと、ね、立ち止まってザーカイと言ったはずです。歩きながらおいザーカイと言ったんじゃないですと思いますね。私たちも誰かが自分の前に立ち止まってくれる、そしてよく話を聞いてくれる。ああそうだったのか、そうだったのか。そういえば今朝ですね、あ、まあ、話が長くなっちゃいました10分過ぎるかもしれません。今朝LINE でですね、パパ様が10歳ぐらいでしょうか、男の子と会っているその DVD が流れてきたんですね。その子は4人兄弟で最近お父さん亡くしたそうです。パパ様に聞きたいことがある。お父さんは信者じゃない、神様を信じてませんでした。でも私たちみんなに子供4人に洗礼を授けました。お父さんは天国に行ったでしょうかという質問なんです。そしてパパ様とのところに行って泣いてました。お父さんが最近亡くなったんでしょう。泣いてマイクをこう待たされても喋れないで、パパ様がいらっしゃいいらっしゃい、こう何話したか分かりませんが喋ってました。そして男の子は席に戻ったんです。その時にパパ様がですね、今このインマヌエル君というこの男の子がこういうことを話しましたが、これから皆さんにも聞きたい。お父さんは信者じゃなかった、でも今ね君は心配して天国に行ったかどうか、皆さんはどう思うか、子供に洗礼を授けた、でも自分は信じてなかった。でこのインマヌエル君はお父さんはいい人でしたと言ったそうです。パパ様に洗礼受けてない、神様は信じてなかったけれどもいい人でしたと、ね、子供からいい人でしたと言われるのを神様がそれは違うと言うでしょうか皆さんって言って、みんないいえって言うんです。そういうお父さんを神様は私は知らんと言って追い出したりするでしょうか。いいえみんな言うんです。で、そう大きい声で答えてくださいとパパ様が言ってました。じゃあ今はお父さんは神様のそばにいらっしゃると思いますか。そうですってみんなが言った。そして今のエル君に、今のエル君の質問にみんなが答えてくれました。これがあなたの質問に対する答えですと言って終わったんですよね。後から泣いてしまいましたけれども、見ながら。でそういう神様の大きな心、それはこのエリコの村の人たちは分かりませんでした。イエス様がザーカイさんのうちに泊まりたいと言った時に、そして行ってご馳走もしたでしょう。そしたら村の人たちは何と言いましたか。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った、あんな罪人のところに行って食事をしたりなんかしたんでしょう。そう言ったんです。だから神様はこのザーカイさんはイスラエルの人ですけれども、ローマ、神様を信じてない人たちに税金を送っていました。ではなぜザーカイさんは財産の半分もいい、この貧しい人たちにあげてもいい、どうして言ったんでしょうね。ルカは書いてませんけれどもですね、まあ、話また別の話になります。 今日昼から神学校に行くんですが、その神学校で8年勉強したんですね。そうすると必ず指導する先生がつくんです。神父さんです。キリスト人ばっかり、ね、で最初の先生は、まあ、カナダのから来てた神父さんですが、もう亡くなったんですけれども、教会法、法律の先生でした。質問いきましょう。4年もうとても厳しくて、もうその部屋に行ってお話しすることができなくなりました。それでもう一人の人に変わったんです。でこの先生は聖書学の先生で、今90何歳でまだカナダで元気です。この清水さんはですね、タバコ吸う、もう部屋が臭い、汚くしてました。まあ、その先生のところに行ったときに、この先生はですね、これ清水さんです。僕の話をですね、一生懸命聞いてくれました。普通は30分で終わるんです。だけど1時間ぐらい、何喋ったか忘れましたけれども、やっぱ喋りました。彼と話していると嬉しくなって、前の清水さんの場合はですね、話していると、ちょっと待ってくださいと言って、僕の話を途中でストップするんです。そして本棚から本を持ってきました。そして開いて、そこを読んでください、今声を出して読んで言うと、そこがあなたの疑問に答えますと言って、そういう指導を受けました。私はそれほど深刻に悩んでいってるわけじゃないんです。話聞いてもらっているだけでもよかったんです。だけど本を調べをしてみて、4年間とうとうこっちの方が負けてしまいました。それで変わった先生は聖書学の神父さんでした。今もね元気なんですが、もうもちろん引退してますけれども、彼はですね、そうですか、そうですか、はいはい、とっても日本語の下手な神父さんでした。だからあんまり喋りもしません。そうですか、そうですか、一生懸命否定もしません、うなずくんです。そうすると初めて進学校でそうですかって、そんな話をの相手をしてもらったの初めてでした。いっぱい喋ったんです、いろんなこと。最後に文章だけ一つ言いました。それは最後まで続けることは大事。それだけ40年経っても忘れません。それが唯一の文章でした。部屋を出た時に僕はですね、すごく元気が出たんです。よし頑張ろう。そして万歳万歳ってわかりますか、日本人の大好きな言葉で、ね、やった、そういう意味で。なぜか分かりません、私はただうなずいて話を聞いてもらっただけです。それでこのザーカイさん、多分イエス様にお招いてご馳走もしたでしょう。パクパク食べていただけじゃないと思います。ザーカイさんも自分がこんな仕事をしていること、村の人たちから友達にされないこと、心がいかに寂しいか、そのことを話したんだと思います。イエス様は一生懸命聞きながらね、そうかそうか、あんたもつらかっただろう、いっぱい聞いてもらったと思います。そして話を聞いてもらったときに、ふとザーカイさんは気がつきました。心の中のなんか寂しい気持ち、お金はあるけれどもなんとなく物足りない、一人寂しい、そういう気持ちがなくなってた。あ、僕にはもう分かってくれる人がいる、イエス様と出会ったんです。イエス様とっていうよりも本当に一人の人として大事にされたと感じた。そしたら彼は自分の今まで貯めてたお金、まあ全部とは言いませんでした、全部だったら困るでしょうから、半分もう分けてもいい、この村の人たちに、村の人たちが取ったお金です。いやいや、もし騙してたら4倍にして私は返してもいい、イエス様に言ったんです。でこのそこでですね、ザーカイがそれを言った時に、彼はザーカイは立ち上がって主に言った。フランス教会の前の訳はですね、こうなってますよ。立ち上がったんじゃなくて、すっくと立ち、このすっくっていうのは日本語の形副詞ですよね。どこいしょっと、これも立ち上がるんです。だけどすっくとっていうのは立ち上がるんです。
すっごと立ち上がって、私はこうしたい。元気が出たからです。ね。
これが財界さんの会心のお話です。で、ここのテーマはですね、立ち止まる愛というのがテーマです。立ち止まらない愛もあるんですよ。はい、給料、はい、はい、はい、あんた君ゲット、これだけ。まあ、会社だからいいんです。だけど、一つずつ、ね、今月はどうだった？辛いことがあったかもしれないけれども、また頑張ってくださいね。と言えば、これは立ち止まってるんです。自分の前に。ね。そういう私たちは、人間関係が欲しいんです。顔と顔を合わせて、立ち止まってくれる人が欲しい。時間が大幅に過ぎました。で、私たちがこのイエス様に習いたいのはですね、名を呼ぶ、ね、皆さんの名前をいっぱい文字に書いてあるけれども、後で教えてください。ちゃんと私は誰誰ね。幼稚園の悩みは子どもたちの名前が覚えられないことです。未だにいつか太陽に買い物に行ったら、園長先生って言うところが決めた。ああ、誰君って名前が出てきません。やっぱり寂しい。自分も寂しいし、声をかけた子供も寂しいでしょう。名前で呼び合う。それは名前というのはその人の人格を認めることですよね。一人の人として向かい合う。それは本当にその人の立場をこう聞こうとする、分かろうとする人の気持ちが、これがイエス様が示した愛の姿なんです。言葉だけじゃありません。立ち止まる、急いでるかもしれませんが、ああ分かった分かった分かったって口だけ言うのではなくて、立ち止まる、まあ、そういう毎日毎日大変かもしれませんが、私たちのイエス様が伝えたかった愛は立ち止まる愛なんです。パパ様が本当にそれをやってますね。子供を抱き寄せて話を聞いてということができる。やはり私たちの中の憧れとして、それを目指して毎日人と人との関係も築いていきたいと思いました。この1週間も私たちがそういう立ち止まる愛を聞き、人々の声に心を開き、そして私たちも耳を傾けていけますように。